こんにちは、出口です。
こんにちは、本山です。リサイズ FM は本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げてのんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。年始は何か予定はあるんですか？
年始の予定は別にないですね。
休みなんですか？正月というか暦通り的な。
まあ、うん、一応休みになってるけど、まあでもあれ仕事あれやんなきゃなとか、なんか、うん、まあいろいろこうやんなきゃなっていうことが常にある感じな気はしてますけど、
うん、じゃあいつもと変わらず、
うん、あんまり、まあちょっとのんびりできるかなぐらいだと思ってますけどね。
うん、僕はまあだらだらする予定なんですけど、てかもうしてるんですけど、
うん、
なんか年末年始に見といた方がいい動画とかあります？
年末年始に見ておいた方がいい動画
これ見とけみたいなアニメなり映画なり。
あ、今年はなんかアニメ見たんですか？
いや、見てないから、ちょっとこの年末年始暇だから見ようかなと思って、見るなら何がいいかなっていうのをいろんな人に聞いてるんですけど。
あそうなんだ。今年だったかな、今年じゃない。
ってこれ、いや別に今年じゃなくてもいいっすよ。
前も多分ね、出口くんに言ったけど、うん、サマータイム連打とかは見た方がいい。
ああ、
見たか、見たって言ってたっけ。
いや見てない見てない。
いや見てないんだ。
見てない。
サマータイム連打で、うん、そうだよね。
見てないけど、別の人もサマータイム連打はありかもって言ってた。
いや、サマータイム連打は見てなかったらぜひ見てほしいですね。かなりいいアニメだと思います。
ちょっと、マイリストに入れました。
あとは、最近僕が個人的にハマってるだけで、これは別にあの出口くん見なくてもいいと思いますけど、
うん、
あの、MF ゴーストっていう、アニメ
MF ゴースト、
まあ、漫画、もともと漫画なんですけど、イニシャル D っていう昔車、峠を攻める車の
車ね、
あの、まあ、漫画があったんですけど、まあ、あれ、まあ、終わったんです。イニシャル D はもう終わってて、
はいはい。
で、まあ、その、まあ、続編じゃないですけど、まあ、作者同じ人がそのまたその続編的なものとして今書いてる MF ゴーストっていう漫画があって、うん、それのアニメが、まあ、今年あって、で、
うん、
また来年も続きやるアニメ決まりましたみたいなのを見たんですけど、
うん、
最近は僕も MF ゴーストの更新が楽しみでしょうがなかったね。もう毎週毎週配信が楽しみで。
今年のやつですか、これは。
アニメとしては今年ですね、 MF ゴースト。
うーん、
ちょうどこの秋冬とかずっと毎週放送配信してたんじゃないですかね。まあこれはね、まあイニシャル D 好きだった人におすすめって感じかな。まあ僕は好きだったんで。
イニシャル D はちょっと全くわからないですね。
うん、まあだからイニシャル D 好きな人とか車好きな人はまあいいかもしれないなっていうやつですかね。
とりあえずなんか昨日なんとなくボッチザロックを見始めました。
ああね、僕もそれいいって聞いてるけどまだ見てないんだよな。
4話ぐらいまで見ました。短い、12話で終わるから短くていいなと思って、
うん、そうね。
あとなんか全部のあの回のタイトルがアジカンの曲のタイトルから引用されてんだなっていう。あとブラッシュアップライフがなんか TVer で全話配信年末年始してる頃ちょっと見ようかなと思ってます。
なるほど、ね、あ
のバカリズムのやつね。
あとはなんだろうね、すっごい時間があったらっていうやつだったら、うん、これあのこの前あの鹿児島宮崎行った時に、
うん、
あの藤健さんに面白いっすよ、まあ、これ藤健さんじゃだけじゃないわ、あの上野小屋さんにも面白いって言われて、
うん、
全然見る気なかったんですけど、なんか見るかと思ってちょっと時間あったから見たらハマったやつで、うん、とんでもスキルで異世界放浪飯っていうやつ。いや僕あの結構異世界もののアニメとか漫画みたいなのいっぱいあるじゃないですか、
うん、
で僕あんまり そんなにこう好きじゃない、好きじゃない、別に嫌いなわけじゃないんだけど、
うん、
なんか そうすごい好きだみたいな感じなかったから今まで、
うん、
もうなんか基本こう避けてるというかあんまり見てこなかったんですけど、
うん、
まあなんかね上野小屋さんも上野小屋さんが面白いってやつ僕すごい僕に合うっていうかなんか面白いことが多いから
、うん、
あの昔やったあのよりもい宇宙の遠い場所とか、はいはい、あれもそう僕自分だったらもう絶対見てなかったやつ、
うん、
だけど上野小屋さんが面白いって言ったから見たらもうすっごい僕もハマったんだけど、
うん、
その上野小屋さんが言ってたんで見たら面白かったねこれは。
へえ、あ、アマプラにあるんだ。
うん、アマプラにあってでなんか藤健もすごい藤健さんも面白いって言って、
うーん、
まあすごい見ててなんか、まあ、まだシーズン1で12エピソード12ぐらいなんだけど確か、
うん、
それのなんか第2シーズンがもう決まってるんですよみたいなすごい熱弁されて多分また来年とかに第2シーズン放送配信するんじゃないですかねきっと。
へ、料理系アニメ、ね、
まあねちょっとね料理っていう感じだけでもないんでまあ面白いからぜひまあ時間があれば見てみてもらえるといいんじゃないですかね。
うん、ちょっと見てみます。うん、まあでも
映画とかも全然見えてないんだよな
ああ僕ちょっと年末年始そういえば見たい映画1個見つけて、
うん、
オールナイトニッポン好きならなんか笑いの怪物っていう映画があるんですけど、
うん、
なんかオールナイトニッポンにめっちゃハガキ書いてたなんか伝説のハガキ職人みたいな人がいるんですよ、
うん、
なんかその人の映画がなんか本になってたんですよねもともとでなんか、うん、本は気になってたんだけどなんか映画化されるっていうことを昨日知ってなんかまああんま映画館をめっちゃ全国でやるわけじゃないんだけどちょっと年末あじゃあ年始見に行こうかなと思ってますね。なんか
あれは見ました、うん、幽遊白書
ああれね
実写版幽遊白書
うん ティザーみたいなの見ましたよ
僕はもう全部見たんですけど
あもう配信されてるんですか。
はいネットフリックスかな、ネットフリックスで全部配信されてますね。
面白かった。
いや、まあまあまあ、オリジナル、ちょっとまあオリジナルストーリーっぽい感じになるのかな、ちょっとだけ。まあでも大体ストーリー原作をなぞってる感じはあったけど、まあなんか結構グーって圧縮した感じな印象あったけど、ね。
なんかワンピースもアニメを作り直すって、ネットフリックスで。
ああね、らしいね。
見ました。うん、
なんかあれも、何なんですかね。なんかもっと自由に配信とかできるようにするためなのかな。
うん、どうなんだろう。
今だと多分フジテレビが絡んでるから、なんかあんまりそういうのが自由にできないとかあるのかもしれない。
ああ、そういうことか。漫画に原作に追いつかないように、なんかこのアニメオリジナルみたいなのが入るじゃないですか、アニメだと。
うん、はいはい。
そういうのが全部なくなるみたいですね。
うん、まあまあ、なくても別にいいからね。
うん、で、シーズン制で。作り直すみたいな。じゃあちょっと
あれは見たんですか？呪術廻戦は。
ああ、呪術廻戦もちょっと見ようかなと思います。
いや、呪術廻戦の今シーズン、まあ、シーズン2の前半とあと呪術廻戦0を見てほしいですね。
うん、それな、同じようなこと言われましたね別の人
に。個人的にそこが一番面白いと思ってる僕は正直ね、呪術廻戦、まあ今も、あ、もう一応もう終わったのかな、シーズン2は多分、今年いっぱいで一旦終わって、また続きが描かれていくと思うけど、もう後半はなんかね、もういろいろもう、バトル漫画だからさ、やっぱり、
うん、
なんかもうぐちゃぐちゃしてきて、わーってなってきたから、まあ、なんか、またよくわかんないことやってんなみたいな感じで見てたんだけど。
逆にシーズン1は見なくていいんですか？
シーズン1はまあ見ても見なくてもどっちでもいいかな。
ああ、それ同じこと言って
た。あ、別に、うん、いや、まあ別に見てもいいと思いますけど。
なるほどね。え、シーズン2から見ても楽しめるんですか？全く知らないけど、その。
いや、まあ、シーズン1見た方が楽し、より楽しめるとは思うけどね。
あ、そう。
うん。まあなんかね、設定がいきなり分かんないからね、多分最初は。ある程度はまあ、シーズン1の最初の方だけでも見た方がいいかもしれないですけどね。全部じゃなくてもいいかもしれないけど。
ちょっと長いからなと思ってるけど。 まあ、いろんな人に言われるから見るかと思ってる。
いや呪術廻戦ゼロとかすごい良かったね。映画とかは別に見に行かないの？
映画、まあ今見たいのそんなないから、まあさっきの笑いの怪物はちょっと見ようかなと思ってますけど、それぐらい。何回もやってますっけ。
ああ、首は見に行こうかなと思ってたけど、
まあ、でも知らない、
わかんない。友達が行くって言ったら行こうかな。あの北野武史最新作の
やつ。ああ、はいはいはい。
まああとこれもすっごい時間があって、なんかだらーっとしようかなと思った時か、夜寝れなかったら見るぐらいのものとして、あのこの動画は再生できませんっていうやつ。
ほう。
まあなんかドラマっぽいやつなんですけど、あの加賀谷が出てるホラードラマみたいな、ホラードラマみたいなやつ。なんかそんなにあのなんかすごいあのなんかクオリティみたいな感じじゃないんだけど、でもなんかね、僕は結構癖になる感じでちょっと見ちゃったっていうか、ね、ちょっとした休憩時間に。
コント
じゃないですよ、ドラマです。
あ、ドラマ。
なんかあの YouTube でうけつさんって知ってる？うけつさんのチャンネル、
わかんない
。雨に穴っていう漢字を書いてうけつさんのっていう、まあ、YouTube チャンネルがあるんですけど、うけつっていう、なんかそういう、まあ、テイストというか、まあなんかそういう感じのホラー、まあそれでもうけつさんが分かんないから分かんないか、まあなんかすごいゾンビみたいなとか幽霊みたいなそういう感じっていうよりは、なんか分かるとゾワゾワっと怖、ちょっと怖いみたいな感じのホラー。
ああ、ちゃんと怖いんだ。
まあまあまあまあ怖いところもあるかな。まあでもなんか、そういう感じのホラーだから、なんか面白い。単純に怖いっていう感じっていうよりはね、なんか面白い感じのホラーっていうやつかな。俺は見ちゃったな。なんかでもあんまり地上波のドラマ見てないから、なんか世間の流行りみたいなのについていけないときあるよね、たまに。そういうさ
まあいいんじゃないですか。
お笑いとかでもなんかさ、そういうのをさ取り入れたお笑いみたいなのあるじゃん、たまに。なんかパロディみたいなさ。
確かにね、ビバンを見てないから、なんかそのネタ言われてもわからんなって思う。そうそうそう、
わかんない。全くさ、何が面白いのか全然わかんないみたいな。
まあでも面白いってみんな言ってるから面白いんだろうなと思って見ようかなと思うけどね。
いや
でもブラッシュアップライフはなんかめっちゃ良いって聞くから、まあ TVer でやってるし見ようかなと思いますけど。
ブラッシュアップライフもビバンもネットフリックスで見れるんですね。まあなんかいろいろ見ようと言いつつ、なんか僕は結局初めの一歩見たり、怪獣見たり、赤城見たり、なんかそういうの繰り返してんだよな。
いや見てる方だと思いますよ、それでも。
いや別にだからあの真面目に見てないんだよ、だからそういうのって。
ああ。
ご飯食べながら流すとかさ、料理しながら流すみたいなさ。
ああ。はいはい、
だそういう、なんていうの、真面目に見ないから、その新しいコンテンツを見ないんだよね。
そ, そういうことね。
その、そうそう。もう分かりきってるやつをまた流すみたいな。
うん、分かります。
赤木また見たいな、みたいな。
YouTube で同じラジオのエピソードばっか聞いたりしてますからね、僕も。
それはないな、さす
がに。落語みたいな。
それはないけど。MF ゴーストはでも何回か、3回ぐらい見たな。もう配信が待ちきれなくて、もう一回見直すかみたいなのを2回ぐらいやったからね。まあなんかでも、もうちょっと新しいやつも見るようにしよう。てか映画、いろいろ、なんかこれ見ようみたいな、なんかお気に入りみたいなのしてるけど見てないから、たまには見ようかな、そういうのも。はい。あ、お便りいただいているのでちょっと紹介しますか。
はい。
サンヘムのクリスさんですかね。クリス4403よしおみさんですね。シャープ164で 話されていたとんかつ黒田、今度帰省した時に行ってみます。このお店もともと鹿児島王将、餃子の王将があった場所でして、夏に帰った時に前を通り、ここ王将だったよね、懐かしいなとスルーしたお店でした、行っておけばよかったということですね。出口くんにあの餃子の王将の話ってしたっけ？
いや、わかんない、覚えてないっすね。
まあしてないかもしれない。多分池田さんとかとはちょっと話したんだけど、なんか鹿児島の王将って違うんですよ。知ってる？なんか。
いや、知らない。その話って。知らない。
鹿児島の王将って、まあ、餃子の王将ってお店なんだけど、鹿児島王将なんですよ。なんですよっていうのはあれなんですけど、なんか、親会社違うらしいんですよ。その、いわゆるあの、餃子の王将と、
はいはい、
鹿児島の餃子の王将って、親会社が違って、
うん、
なんか、もともとは一緒というか、まあ、その、今ある、本家の餃子の王将で働いてた人が独立して、そうそうそう。で、あの鹿児島は、まあ、そこに任せるみたいな感じ。で、鹿児島にある王将は、だからその親会社が別で、その餃子の王将をやってるっていうような、まあ、メニューとかも多分、微妙にちょっと味付けとか違うんじゃないですかね。まあ、あの鹿児島とかだと、ちょっと甘い醤油みたいなさ。あるから。まあ、なんかそれも、鹿児島行った時に、まあ僕もその知人に、鹿児島出身の知人に、なんかいろいろお店聞いてる中で、あ、なんかもしあったら、時間あったら王将行ってみるのもいいかもみたいな話、なんでかなっていうふうに聞いた時にいろいろ聞いたんだけど、その話を、
うん。
行く機会はなかったんで、あれだったんですけど、でもなんか結構あの、天津飯みたいな、甘酢あんみたいなやつとかは結構いろいろ違って美味しいらしいですよ、なんかそれはそれで。
そうなんだ。
まあ、クリスさんも鹿児島出身ですからね。
うん。
まあ、ぜひ、とんかつ黒田に行ってほしいですね。
あれ、大阪王将ものれんわけなんですか、あれは。
大阪王将は別じゃない、完全にあれって。そうだと思ってるけど。大阪王将はあの全然別の 会社でしょ。だと思ってるけどね。
ああ、いや、のれんわけらしいっすよ。ウィキペディア見ると。
あ、のれんわけなんだ。
うん。競合、今は競合だけど。喧嘩してるけど、もともとは乗れんわけなんだって。
まあもともと餃子の王将って確か京都とかですよね、確か本店とか。
関西中心なのかな。なんかあんま僕馴染みがないんですよね、王将に。
まあまあ。
愛知にありました、地元に。
いや、まああったっちゃあったと思うけど、僕も。あの店の方が行ってた気がする。
うん
王将よりも。
はいはいはい。関西が多いのかな、西が多いのかな。
まあまあまあ、そうじゃないですかね。
うん、
僕もそんなに行ったことないよ、だから王将、
うん、実は。僕もそんなにないんだよね。
うん、
バーミヤンの方が馴染みあるからそっち行っちゃうなっていう感じだな、並んでたら。
ああ、僕はよくあの、大学生、まあ大学生じゃないか。まあ大学生の時も言ってたけど、
うん、
その大学の研究室の先輩の家によく遊びに行ってたんですけど、その卒業した後も。
うん、
で、その先輩とよくその先輩の家の近くにある店に行ってて、
うん、
もうそこの店がね、やっぱこう、なんていうの、やっぱりちょっとさ、雑な感じのさ、
はいはい、
あの、なんていうの、靴脱いで上がる、テーブルとかがあるさ、そういう感じ、
うんうん、
なんか野球がさ流れてるテレビがボーンって置いてあってさ、
はいはい、
そういう感じのところによくその先輩と行ってたから、なんか、ね、たまに店に行きたいなって思うんだよね、やっぱり。
店もそんな馴染みないんだよな、やっぱ大学名古屋じゃなかったからあんま行ったことないんだよな。
ああ、まあ僕もでもね、そう、店に行くのはやっぱ大学に入ってからだもんな。
そうですよね。
それまであんまり行かないから、
ね。大学に、うん、の時に会ったら行くだろうなっていう。
うん、
家族ではあんま行かないっすよね。
まあ、ね、まあ特にね、店とかだったらね、名古屋市とか、名古屋市内とかじゃないとないし、
うん、
僕は市内に住んでたわけじゃないから。
うん、そう、僕も市内じゃないから。知ってはいるけど、あんま行ったことない、
ね。うん。まあ、そうかもね。
うん。
まあ、餃子の王将、鹿児島王将は今度、鹿児島行った時にはちょっと行ってみようかな。
うん。
なんか甘い醤油、
はいはい、
甘い醤油を買ったんですよ僕実は。
砂糖醤油みたいなやつ。
砂糖醤油みたいなやつ、
うん、
まあ大きいのじゃなくてちっちゃいのやつをね、うん、まあなんかそれはその鹿児島の宮崎のところでキビナゴの刺身を食べたかったんで、
はいはい、
そのスーパーに行った時にキビナゴの刺身を買ったんですよね、
うん、
でそのキビナゴの刺身のつける醤油買おうと思って、でなんかその、まあ、せっかくだしその甘い醤油、
うん、
ちっちゃいやつを買って、まあでもそんな使わないからさ、
うん、
持って帰って、まあ、家で使ってるんですよ、
うん、
で意外とあれ便利だなと思って最近その、
うん、
甘い醤油、
うん、
最近ローストビーフふるさと納税でいい肉を買ったんで、
うん、
まあ、それをローストビーフにして、でそれのタレとして最近活躍してますね、うん、その甘い醤油が
確かにちょうど良さそうですね。
うん、ちょうどいい。意外とね、便利ですよ。
タレに確かに便利そうですね。
うん、なんかもう、醤油っていう感覚じゃないね、だから。うん、その
砂糖入れるやつですよね、その醤油使うとしても。う
ん、ちょっとしたタレみたいな感じだよ、なんか、
うん。
そういう感じで使うのにはすごいいいですね。じゃあ、今日の話ですが、
はい、
今日は、まあ、割と雑談的な感じ。かなと思いつつ、ちょっと大喜利やりたいなと思ったんで、
大喜利
2024年大喜利っていうのを考えてみたんですけど、
ざっくりしてんな。
2024年大喜利と題して2024年を大喜利ろうと思ってるわけですよ。
この時期に言うと本当に大喜利になっちゃうけどね。
いやまあね、その2024年流行りそうなものとか、これこういうのは2024年来そうだよねとか、こういうの面白そうだよねみたいなのをいろいろと話してみようと思ってるんですけど、まあでも何もないところから話すと大変じゃないですか、やっぱり。
うん、
まあ、なので、ちょっとした、まあヒントじゃないけど、まあそういうものをちょっとずつ出しながら、まあ話そうかなと思ってて、
うんうん、
まずなんか2023年のヒット商品みたいなのも一応なんか日経トレンディに出てたんで軽く振り返ってみようかなと思ってるんですけど、
う
ん、まあなんかねこの1位から5位までまあパーッととりあえず出てますけど、チャット GPT とかね、
はい、
チョコザップ、
はいはい、
ザ・ファースト・スラムダンク、まあ、映画ですよね、
はいはい、
でゼルダの伝説のティアーズ・オブ・ザ・キングダム、まあ、これゲームですね、
はいはい、
ビオレ UU、
ビオレ UV、 へ
え、これは
日焼け止めね、
日焼け止めスプレータイプの日焼け止めなんですかね、
はいはい、
まあ、他にもね北海道ボールパークビレッジ、日本ハム、
あ、新スタジオ、
これ行きたかったんだよな、はいはい、新スタジオ、
はいはいはい、
なんかすごいいい感じですよね、とか、まあ、WBC、 あ、 WBC じゃなくて WBC、
はいはいはい、
大谷の活躍したやつとかもありました、
ね、はいはいはい、あ、推しの子ね、
うん、
ハリーポッター再ブーム、そうなの、
なんかハリーポッターのなんかあれがあったんで、なんかそのなんかテーマパーク
みたいな、なんか東京にできて、
その世界に入れる、そうそうそうそう、はいはい、あれじゃないの、やっぱりその再ブーム
い、はいはい、あとパナソニックのシェーバーね、なんかコロッとしたやつ、
いいの、なんかすごい良さそう、
ね、うん、気になってた、はいはい、あとポケモンスリープ、うん、
うん、タマウチユニって知ってた？
なんか流行ってるのはチラチラ見てはいた。
あれそうなんだ。え、うん、チラチラ見たってどういうこと？
え、なんかイン、
やってんなみたいな。
ストーリーで誰か上げてたりとか。誰だっけな。ラジオで聞いたんだっけな。うん。
ああ。タマゴッチユニ、いまだにでもタマゴッチって生きてんだと思ったけどね。
まあ今だからこそ復活したんじゃないですか。その Wi-Fi とかね、
うん。
そういうので。
うん、まあね、
まああとマリオ、ジブリパーク、うんうん、
まあでも2023年やっぱチャット GPT とかがやっぱり一番あれなのかな、こう来年というか2024年も引き続き、
うん、
この辺が絡んでくることがいろいろありそうな気はしてるんですけどね、
うん、ああ29位レモン8入ってんだ、レモン8っていうなんか ノウハウ系のピンタレストみたいなアプリ、
うん、はいはいはいはい、うん、ありますね。
いやこれなんか手伝ってたスタートアップがちょっとこっちも運用開始しようみたいな話があって、
うんうん
うん、若者向けのねサービスだったんですけど、
まあなんかね YouTube ショートとか TikTok とかもさ、なんかたまにこういうのあるもんね、そのノウハウというか、なんかこういうちょっとしたさ、
いやなんかね
動画とかで
やるやつ、レモン8、まあ、ちょっと触ってみてたんだけど面白かったのが、うん、なんか美肌診断とか骨格診美肌診断、なんか肌色診断か、はいはい、なんかイエベとかブルーベとかあるじゃないですか、うん、なんかああいうのをなんかAI で解析して出してくれるみたいなやつがあって、でそうするとそれがプロフィール欄になんか載るんだったっけな、まあなんかそのなんかまあ自分でたまにこうインスタとかでもそういうの書いてる人とかいるけど、なんかまあそういうのを AI で診断してやってくれて、それに合う情報を出してくれるみたいな、なんかその辺面白いなと思って見てましたけど、
うん、
うん、
いや AI 系はやっぱりサービス2024年もいろいろ出てくるんじゃないですか。だから
そうだ ね、なんかそういうなんていうの AI 推しっていうよりはこれまであったようなサービスにプラスしてそういう機能があるみたいな、
そうそうそうそう、うん、ちょっとずつなんか AI を置き換えていくみたいな、
まあ、知らないうちに使ってるっていう感じにね、
そうそうそうそうそう、まあだからね、あのこの前のエピソード音声 UX でも話したけどさ、多分スマートスピーカーも乗っていくじゃないですか。なんかもうね Alexa とか Google もまあなんか最近 Apple もなんかちょっと話があったけど、
うん、
結構 LLM 乗せていくみたいな感じの発表とかしてたりしますしね、
うん、
で2024年もこういうのは来そうみたいな話が同じく日経トレンドの記事が上がりありまして、まあ、これもちょっと参考にしながら2024年大喜利をできたらいいかなと思ってるんですけど
むずいな
、まあ、キーワードもねいろいろ上がってますね。空間エンタメ、空間エンタメってなんだって話ですけど、ま
あ、
ここで言ってるのはなんかドローンショーとかイマーシブ系のやつっていうのが上がってますね、
うん、
でも結構イマーシブっていうキーワード2023年も割といろいろあったけど、これは結構ね僕もいろいろまたなるあるんだろうなと思ってて、
まあね、
で今ここで上がってるイマーシブフォート東京っていうのもこれねちょっと僕も行きたいなと思ってるんですよね、ちょっと友達とかと、
うん、
まあ、何かっていうと体験型のテーマパークみたいなやつ、
うん、
でなんかそれもさ、なんか今までの体験型と言いつつさ、なんかまあ世界があってそこに自分がいて見るっていう感じだったじゃないですか、
はいはい、
で多分そうじゃないんじゃないかなと思ってて、本当に自分もその中の人物として行動してみたいなさ、
うん、
でそれによってなんかいろいろ物語が変わっていくみたいな、
あこれあれか、
ビーナス感じなんじゃ
ない、ビーナスフォートのとこにできるんだ、
お台場のところですよね。
うん、これあれなんだ。運営あれなんですね。あの、刀社って、なんかあの、
うん、
USJ 立て直した人の、マーケティングの会、はいはい、森岡さんか、の会社なんだ。
うん、いや、でもこれはね、結構いろいろ面白いことできそうなんじゃないかなって僕も思ってるんですよ、ね、なんか、このイマーシブ系。
サイト見たら。あ、いろんな IP とコラボしてすげえ USJ っぽいなって思ってしまった
今なんかちょっとあるけど、こう脱出ゲーム的なやつとかもあるのかな。
うーん、
でもなんかそういうのもあるんじゃないかなと思ってて、だからその最近じゃないけど、僕もあのボードゲームでよくマーダーミステリーとかっていうのをやったりするけど、まああれも、まあ、登場人物になって、まあ、ミステリーを解いて遊ぶゲームみたいなもの、
うん、
ボードゲームみたいなものですけど、
うん、
だそれをもっと臨場感ある感じ、イマーシブマーダーミステリーみたいなやつとかは結構できたら面白いんじゃないかなみたいな、
うん、なるほどね、流行りそうですね、イマージョン、まあビジョン OS も出るしね、ビジョンプロ。
ああ、そうそうそう。だからこれはまだ多分そのなんていうの、現実の世界でのまあコミュニケーションとかにだけになっちゃうけど、
うん、
その ARVR とかも多分絡んでこれそうな気はしてるんですよ。だからその先に、
うん、
でそうなるとまたちょっと一段階違うものができるというかね、
うん、
で多分その VR もやっぱりそのビジョン OS 的な発想というか、まあ、若干 AR 的な感じ、
うん、
だからのこのエンタメみたいなものっていうのが、
うん、
生まれてくる可能性、まあちょっと2024年はまだ早いかもしれないですけど、なまあ先にはありそうな気はしてるっていう。
そうですね。
なんかね、VR ゾーンとかも新宿にあった時によく行ったけど、なんかあれもやっぱりまだ VR だったけど、
うん、
なんかやっぱ ビジョン OS が出てくれば、なんかもう一歩先のエンタメで、さらにこういうイマーシブ系のテーマパークと組み合わせて、もう一歩先にっていうのができそうな気はしているというかね。
うん。ビジョン系はそうですね。
まあ、あとは、キーワードとしては、強刺激とかあるけど。
強刺激。
なんか僕もよくわかんなかったけどね。まあ、なんかこじつけてる感じあったけど、さすがに。痛いコスメ。痛いコスメっていうのがあるんですね。なんかその刺激があるみたいな。
どういうこと？
まあ僕もよく分かってないです。1% の我慢とかも、まあこれもなんか割とこじつけ、ね。まあながら消費とかはまあ昔っていうか今年も去年もっていうか最近のトレンドって感じがしますけどね。
沖縄のコストコ。タイパね。はいはいはい。
TR コールとかね。まあ割と BR とかも含めて。
なんかむしろ
最近の
と。なんか逆言ってほしいですけどね。なんかタイパとかじゃないみたいな、そういう方向性にならないのかな、むしろ。
あ、でもなんか二極化してるという気はするけどね。だから
その、
まあなんかさっきのイマーシブみたいなやつもさ、なんか割と逆方向じゃない、なんか
尖
って
る方っていうか。サウナとかもさ、別にタイパとかじゃないじゃないですか。なんかむしろゆったり過ごすみたいな、うん、何もないところでぼーっとするみたいな話だと思うから。
うん、なんかでもそのトレンドと言えるのかちょっと分かんないけど、
うん、
その個人のなんかこの、なんていうの、好きな方向に伸びていく方向と、
はいはいはい、
まあ、このどっちかっていうとながら消費みたいなのって、まあ、みんな大体そうだよねみたいなさ、そういうトレンドっていうか、うん、っていう感じじゃないかなと思ってるからさ、なんか尖ってる方もやっぱり同時にあるような気はしてるんですよね、その、
うん、
まあでもそれがね、なんか全体としてのトレンドとして上がってこないだけであって。
うん。おお、カチャカね。
うん。まあカチャカは正直、うん、使わないと思うけどな。
まあちょっと未来ですね。
まあなんかちょっと目新しさで入ってるって感じがするな、ちょっとこのトレンドには。
まああとこの間、このピント調節を自動で行うビジョン。
うん。
これこの間言ってたやつ。あれ違うか。
あ、これとは違うやつですね。
ああ、
普通になんか本当にピント調節を行うメガネだと思う。ちなみになんかあれここには入ってないかな。なんか最近アプリの話で言ったら、
うん、
その BDR ってやつ知ってる？
はいはいはい。
BDR とかは割となんかどっかにトレン、まあ2024年、まあ、2023もそうだけど、なんか入ってくるかもみたいな話があったような気がしたな。
まあ、あと最近で言うと、アモって知ってます？あ、
はい、はいはいはい。
ゼンリーの。
あの、ゼンリーのやつですよね。うん、
アモが、その、アモって、あの、ID by アモとか、なんか、なんちゃら by アモっていう、そういうプロダクト群をいくつか、プロダクトいくつか出してるんですよ。なんかこう、
うん、
なんていうのかな。単一プロダクトで伸ばしていくっていうよりは、その複数プロダクトで、まあ、一個のアモっていうブランド作っていくみたいな、なんかそういう感じなんですけど。うん、まあ、なんかメタな意味ではそういうようなやり方で一個ブランド作るっていう、まあ、なんていうのかな、マルチプロダクトで、あのコンパウンドスタートアップとか最近なんかワードありますけど、なんかまあ抽象的に見ればそういうような、うん、あのことをするスタートアップも増えるのかなっていうのと、まあ、あとは ID by AMO 自体もなんかあのスクラップブックみたいな感じで切り張りして一個のプロフィールを作るみたいな感じのやつですけど、なんかそういう自分をこう表現するみたいな、まあなんかあれですね、 釣り、あれ、名前出てこない。なんかあの、プロフィールサービスあるじゃないですか。
うん。
タイムツリーじゃない、いや、なんだっけ。
プロフィールサービス、なんか、いろいろあるような気がするけ
ど。あ、リンクツリー、リンクツリー。リンクツリーとか、
リンクツリーとかね。う
ん、
まあまあ、
あと、はい、弁当、弁当とか、うん、なんかまあ、そういうプロフィールサービス、ちょっと最近、ここ1、2年流行ってたけど、まあなんかそういうのの延長で、プロフィールもありだし、まあ、自分のなんか好きな写真とか好きな雑誌の切り抜きとか、なんかそういうのをこう集めていくみたいな、まあ、よりピンタレストの SNS パブリックな、なんか SNS 性を強めたような、そういうのとかなんか流行りそうだなとは思いますけどね。
まあなんかでもあれですよね、そのプロフィールサービス、まあ、今までのプロフィールサービスってどっちかっていうと、まあなんかね、ビジネス層じゃない、社会人層って感じしたけど、
うん、
多分こういう IDY アモとかは
さ、そうそうそう、
割と学生向けというかさ、うん、もう暇で友達のつながりが強いみたいなさ、うん、なんかそういう人向けっていう感じのプロダクトですよね多分。
まあ、これまではなんか僕らの世代だったらインスタとかツイッターでやってたことを、まあ、もうちょっと別の形に置き換えた、まあ、なんか僕らの世代でいうミクシーみたいな感じじゃないですか。
うん、まあまあまあそうね、
うん、
まあミクシーもね、なんかコミュニティ、
そうそうそうそう、
どのコミュニティに入るかみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
バッジをつけるみたいな感じだった
とか、なんかあの紹介文を書き合うとか、なんかそういうのあったじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、ああいう感じだと思うんですけど、
そういう感じですね。
あとなんか最近デザイン的にもこの ID by Amo とか、あとブラウザのアークか、アークみたいな、うん、なんかこのステッカーを貼ったり、ちょっといら手書きの落書きをしたりみたいな、なんかこういう楽しげな感じの雰囲気のデザインよく見るなと思って、
うん、
なんか単なる平面じゃなくてちょっと立体感があるみたいな、でちょっとゆるい感じの手書きのイラストが入ってるみたいな、なんかそういうのも流行りなのかなと思って見てましたけどね。
なるほどね。
あとアークで言うと、アークっていうブラウザ、アークブラウザっていう最近流行ってるやつ、うん、これなんか面白いなと思ったのが、ツイッターとかまあインスタとか、なんかまあ既存のサービスに対してまあ CSS 書き換えて自分のテーマを当てられるっていう機能があるんですよ、うん、でまあそれなんか 今風で言うとテーマを当てるとか、まあ、自分のオリジナルのテーマを作るみたいな話だと思うんですけど、ちょっと昔で言うと、うん、なんだっけ、ブックマークレットじゃないけど、なんか CSS の拡張でそういうことする人とかいたじゃないですか、昔も。
うん、まあまあまあ、ある。なんか確か、昔もあったからね、確か
その、うん。ずっとあるじゃないですか、そういうのって。
はい。
いや、なんかそういうのの、なんかちょっと今風な感じに焼き直した感じで、またそういうのも、なんかまあ、ダークモードとかそういう、あとマテリアル U とかそういうテーミングの延長でまたそういうのが復活するのかと思って、それも面白いなと思って見てましたけどね。
なるほどね。
まあ、なんか自分なりにこうウェブサービスもカスタマイズするとか、サービス上で自分の個性を出すとか、なんかそういう大きい流れみたいのはサービスって意味でもありそうですけどね。でまあ、そこにメタバース的な、まあ、例えばディスコードでゲームしちゃうとか、そういう流れがこう相まって、まあ、自分の表現みたいなのがインターネット上でまた重要になるみたいな大きい流れはありそうだなっていう。
なるほどね、
うん、っていう意味でアモは面白いなと思って見てましたけどね。
まあなんかこのトレンドにもポストジェンリーって入ってるもんね。
そうね。
まあ結構若い人たちだったら、まだ未だに場所、位置情報共有サービス使ってるみたいなのも、話としてはたまに聞いたりするからな。
あとは結局どう儲けるかですよね、これ。結局、マネタイズが分かんないと、また前例と同じことになるだろうし。まあ。
なんかその、若い人向けのやつって、そのマネタイズが結構難しい印象あるよね、なんか。
そう。なんか最近、結構 TikTok も、まあ、大人が増えてきて、割と今その広告回すんだったら TikTok が今熱いんじゃないかって言われてたりとかね。
はいはいはいはい、はい、
だからまあビジネス的には成功してるんだけど、サービス的にはもしかしたらまあ結局また 焼き畑農業じゃないけどもう若者的にはもう終わったサービスとして見られるのかもしれないし、うん、まあ
いやもうなんかね、そういうの繰り返すよね。ショート動画も、うん、ショート動画も結構もうトレン若者的にはトレンドとして終わり始めてる感じがしてるもんね、なんかちょっと、
うん、でもそう思うとインスタってやっぱすごいなと思うんですよね。
ほう、
なんだかんだだって10年僕らが大学の頃とかそれぐらいからずっとあるわけじゃないですか。だけどまあ完全消、うんね、完全に消費され、なんかちょっと形をちょっとずつ変えつつ、なんかこう若者にもこう使われるサービスになってるというか、その裾野の広さというか、まあ YouTube もそうですけど、
うん、
うん、逆に Facebook とかね、もう完全に Facebook 開いてもまあ 4,50 代の人しか最近投稿してないなみたいな感じだし、
まあ Facebook はそうなっちゃった感じするね。
Twitter も正直なんか最近なんかプレスリリース味が増してきたなみたいな、みんなが最近やったことを投稿する場みたいな
うん、まあツイッターはまだ生きてる、まだ生きてる気がするけど、
ね、まあ二極化して生きてる感じがしますね。
その、どっちかっていうと、でも若い人たちもその投稿するっていうよりもそのウォッチするっていうところがかなり強いっていう印象はあるけど、
うん、ウォッチする側とプレスリリース的な感じで使う人と、なんか二極してる化してる感じがしますけどね。
うん、まあなんかでも本当僕も別にツイッターだけじゃなくて SNS に投稿するっていうことがすごいどんどん減ってってるんだけど、
うん、
これは何、おじさん化してるからなのか、それとも単純に SNS から離れていってるだけなのか
両方じゃないですか
両方なのかな。
だっておじさんでも Facebook 投稿してる人いっぱいいるじゃないですか
まあまあいっぱいいますね、
うん、
いやでもなんかやっぱあれなのかもね、みんなみんなっていうか投稿してる人たちの感じがなんかやっぱ変わってきて、自分がそこに投稿しようっていうモチベーションがどんどんなくなっていってるのかもしれないな。
あ、
結局
なんか僕らが大学の頃とか、まあ、2010年初期段初期のなんかインターネットの雰囲気、
うん、
なんかこうまあ何でもないことをつぶやくとか、なんかこうみんなブログなり日記なりに好き勝手書くみたいな、なんかああいう雰囲気はまあ薄れていってるというか、なくなってきている感じはしますけどね。
うーん、まあでも多分学生とかはね、若い人たちだったら、まあ、何かしらそういう別になんかの特定の SNS じゃなくて、まあ別にインスタかもしれないし LINE かもしれないし、
うん、なんかわ
かんないけど、
パブリックな
そういうところでは、
ね、そうそうやってそう、そうな、なんかパブリックな場所にそれを残すということがちょっと廃れてる感じがしますけどね。
うん、なんかよりやっぱりそういうプライベート感というかさ、まあ、なんかその個々より個々の方に向かってってるところってある気がするんだよね。やっぱりそういうなんか、
うん、
思考的なところもそうだけど、なんかそういうと、まあ、トレンドじゃないけど何なんだろうね。
まあでもなんか逆にそれはまたまあ回り回ると思うから、なんかその間を取って、例えばまあ前話静かなインターネットとか、なんかああいうプライベートなことを書くんだけど、
うん、
まあ、パブリックなアクセシブルな場所に残っていくみたいな、なんかまあそういう設計ももしかしたらまた流行ったりするのかなとか。
うん、
うん、まあ、SNS はそういう感じかな。
まあ、2024年、多分まあ、なんか噂では、ビジョン OS、ビジョンプロが、2月ぐらいにはアメリカで発売されるんじゃないかっていう、噂が最近出てますけど、
はいはい、
まあ、ずっと前から出てて、最近また出てたんだけど、
うんうん、
個人的に2023年に発表されたやつで、
うん、
まあ、久しぶりに試してみたいなと思ったガジェットが、やっぱ AI ピンで、
あれね、あれ
AI ピンみたいな、まあ、ちょっと話したかもしれないけど、
うん、
でもなんか AI ピンみたいなこのウェアブル端末みたいなのがまた来るんじゃないのっていう気もしてるんだよね。なんかその時計でもメガネでもない何かみたいな、
うん、はいはい、
まあなんかね、なんだっけ、インスタ360とかも、まあ、あれはカメラだけど似たようなちょっと、うん、ね、 その服につける胸につけるなんかカメラみたいなの作ったりしてたけど、
うん、
まあなんかでもカメラだけじゃなくて普通に、ね、こうウェアブル AI 端末みたいなものをこうアクセサリー的につけるみたいな、
うん、
そういうトレンドも来るんじゃないの。てか普通に AI ピン欲しいんだけどこれ買えないんだよね。
そうなんだ。
なんか AI ピンなんだっけ、その通信回線の契約も込みでなんかやってるらしくて、そのこの会社が。
なるほどね。
そうそう、だから別に買っても使えないんだよね、その。
ああ、まあ確かに。そうか、テザリングとかじゃできないんだ。
うん、でもやっぱり AR VR 系のデバイスとかはちょっと流行るのかな。来年はさすがにビジョンプロとかも出て、な、最近だとビチュアビチュアなんちゃらっていう、
何それ、
AR グラスとかもあった気がするけど、
へえ、知らない。
ビチュア1とか、
うーん、
まあ昔からね結構こういうのもあったりするけど、なんかでも最近だいぶ性能というかね画質みたいなものも良くなってきたらしいですよ。まあ僕もあんまり試してないんで分かんないですけど、
うーん、
まあでもなんかそういうなんかワードとしてはなんかだからそういうAR グラスワーカーみたいな、なんかそんなの書いてあった気がしてたな。まあでも結局、キーボードとかマウスが必要になったりするから、別に、ただメガネつけてやるかどうかっていうだけなんで、あれな気はしたけど。まあでもビジョンプロはちょっとやっぱり買って、いろいろ試していきたいな。
そうですね。
最近あの、なんだっけ。空間ビデオが使えるようになって、
空間ビデオ、
あの iPhone、
なんだっけ、
iPhone15 Pro で
空間ビデオ、
空間ビデオっていうのが使えるようになったんで、僕
ライダー
もう、まあ、その空間ビデオっていうものが何なのかよく分かってなかったんですけど、ただ空間ビデオが使えますみたいなさ、うん、ことしか言われてなかったから。
何空間ビデオって。
まあ要はあれですよ、はいはいはい、その VR 的なビデオを撮れるっていうものっぽいですね。
あれ空間ビデオって名前になったんだ。
いや個人的にはさ、なんかもっとこのさカメラでこうぐるって撮ったらさ、モデルが 3D モデルが保存されるとかさ、
うん、
なんかそういう感じのものかなとか勝手に思ってたんだけど、全然そんなことはなかったね。なんか
どういうものなんですか。
まあ、要はだからあのよくある VR とかさあるじゃん、なんかその立体なの、片目ずつ違う映像を見せることで、
はあ、
なんていうの、
はいはい、
立体的に見せるみたいなビデオを空間ビデオって言ってる。
ああ、なるほど。
へ、まあ今まであったようなものだと思いますけどね。そういう。
じゃあ、ちょっとまあ奥行き感を、その、片目ずつの違いで見せるっていうこと。
そうそうそうそうそう。
うん、
っていうのが、まあ撮れるやつらしいですね。
まあじゃあ、これまでの、なんていう名前だっけ、ライブビデオだっけ、なんかあの1秒ぐらい動く写真、
うん、
あれのまあ発展みたいな感じなのかな。
ああ、まああれはただちょっと1秒ぐらい動画が撮ってある写真っていうだけですよね。
あ、これはそういうビデオのモードがあるってこと。
そうそうそうそう、完全になんかビデオ、まあだからなんか2つのレンズで多分同時に撮って保存するんでしょうねっていう、まあ技術的には大体そういう感じのものだと思うけど。あとなんかトレンドで、なんか僕これなんかのトレンドで上がっててちょっと気になったやつがあったんですけど、
うん、
気になったっていうか全然なんか前からあったらしいですけど、そのレンタカー、片道だけのレンタカーを借りるっていうのは、ま、前からあったと思うんですけど、
うん、
そのなんかそれに特化して安くやってるサービスっていうのがあるらしいんですよ。
お、
まあなんかトヨタのトヨタレンタカーとかもまああるん、まあなんかそういう片道だけのやつ、まあでもすごい制限がかなりあるというか、
うん、
な
ん
かいつでもできるようなものじゃなかったっぽかったんですけど、トヨタのやつは。
うん、
まあ、あとなんかこのカタレンっていうやつも、これはもうカタレンっていうサービスで、ただまあ特定のエリア限定されてるけど、まあでもかなり安く片道で車借りれるみたいなっていうのがあって、 まあ、なんかそのトレンドに上がってたんだけど、
うん、
知ってました？
いや知らないです。
まあそもそも車乗らないか、竹内くんは。
いや全く知らないです。
いやなんかめっちゃ安いからさこれ。
へ
え。すっげえいいなと思って。
確かに安いですね。
うん。
乗り捨てのやつとは違うんですか？
まあだから、まあいわゆる乗り捨てっていうような。
乗り捨てだけど場所が固定されてるってこと？
そうそうそうそう。場所が固定されていて。いて、まあ、ただ安いっていうやつ。
うん、
まあ、トヨタのやつとかは多分もっと限定されているっぽいけどね。なんかもうだいたい受付終了今なってるから、なんかまあ今の年末シーズンだからっていうのもあるかもしれないですけど。
なるほど。
なんか今ここからここまでの車がありますよみたいなさ、なんか多分
あ、まあ、
そういう感じでなんかマッチングしてる感があって、すごいアナログ感あるけど。
真面目にやるならすげえアルゴリズム組んでやらなきゃいけないんでしょうね。なんかこういうのって。
うん。でも、カタレンってやつは、ある程度、多分エリア絞って、なんか長距離に特化してやってるっぽいですね。
なるほど。
でも、めちゃくちゃ安い、正直。
確かに安いですね。
なので、意外といいなと思った。
うん。
いいなと思ったけど、やっぱ限られてるからな。名古屋、実家が名古屋だったら、なんか一回車で運転して帰ってもいいかなと思ったけど、
うん、
名古屋からまた電車に乗んなきゃいけないから、なんかあれだなと思って、さすがにどうかなと思ったけど、うん、大阪行くときとかはいいのかな。いやでも大阪行くの疲れるよな絶対、さすがに、
うん、ちなみにガートナーのハイプサイクルってあるじゃないですか、
うん、
幻滅期みたいなやつ、
はいはい、
それを見るとメタバースブロックチェーンは幻滅期ですね今。
あ、ここ
2023年8月のやつだから、まあちょっと前のやつだけど、 Web3、 NFT、 ブロックチェーン、 IoT、 メタバース、そのあたりは幻滅期、一番サイクルの底ですね。まあイマーシブエクスペリエンスもそうなんですね。
なんかでもメタバースとかは、まあ、ワード的にはあれかもしれないですけど、なんだっけな、最近あの VR チャットとかは、なんか、まだ全然伸びてるし、うん、その幻滅期という一番盛り上がったところも今すでに超え始めてて、サービス利用者的には、うん、っていう話を見ましたけどね。
うんうん、まあ本当の意味で、これから啓発期、その幻滅の次に入ってく、またアップサイクルに入ってくっていうとこなのかもしれないですね。
うん。いや、イマーシブエクスペリエンスって、なんか今までのやつがそんなにイマーシブじゃなかったんじゃないかっていう気はしてるけど、なんか。
そうね。
なんか。
本当の意味で。
そうそうそう。本当の意味での没入。まあ、イマーシブで没入みたいな意味だからな。難しいけど、なんか、どう捉えるのか。没入とはみたいなのはさ、なんか。
逆にピーク期。過度な期待、ピーク期が。生成 AI とか、
まあそうかもね。
まあ来年あたりなんか結局使えなくないみたいな話になってくるかもしれないですね逆に。
まあなんかさ、今年その LL チャット GPT とかもさ、なんかもうさ、変に流行ったじゃないですか。変に流行ったっていうかさ、なんかその別に役に立たない形で流行ったじゃないですか、なんかその流行り方として、世間のような流行り方として、
はいはいはい、
だそういう意味では過度な期待ピーク時みたいなことな気はするけどね。
うん。
なんか本当の意味でのさ、その実用的なものとして使ってる人ももちろんいるんだけど、いるし、うん、ちゃんとやろうとしてる人もいるんだけど。
でもなんか NFT とかで一緒ですよ。去年、2022年で NFT が多分おそらく過度な期待ピーク期だったと思うんですけど。うん、
はいはい。
で、なんかいろんな IP がなんか NFT 出しますみたいな話して。で、今年特にこの年末のあたりになっていろんな IP がやっぱやめますみたいな、うん、まあ、マトリックス NFT がやめますとか、キティちゃんだっけな、なんかもやめますみたいな話あったけど、
うん、
まあなんかそれの生成 AI 版もあるんでしょうね、その、
うん、
表面的な流行りの終わりみたいな。
まあだから来年とかは割と地味に仕込んでやっていく時期っていう感じはするけどね、なんか、
うん、
生成 AI 系のサービスとかも、
まあ、技術的にはそうでしょうね、
うん、で、なんかまたそれが一般にちょっとずつ受け入れ られていくというか浸透していくというかさ、もう地味に使うようになっていくみたいな感じになってくるんだと思うけど、
うん、ね、ブロックチェーンも今幻滅期に入ってるけど、それはそういう感じがして、なんかその表面的なトレンドとしては確かに幻滅期なんだけど、
うん、
逆になんか結構L2 が広がったりとか、そういうインフラレイヤーの発展は結構今年大きかったなみたいな感覚があって、はいはいはい、うん、まあそれが生成 AI とかにも同じことが言えるのかもしれないですよね。
うん、
まあイマーシブエクスペリエンスもそうなのかもしれない。
そうね、
こっからビジョンプロが来て本当の意味での仕込み機に入るのかもしれないですね。
うん、いや、イマーシブ法と東京が本当どうかによって結構変わりそうな気がするな。
なんかわかんない、あんま期待しない方がいい気もしましたけど。
あ、そう、
うん、
まあなんかどうなんだろうね、こういうの楽しめる人と楽しめない人がいそうだからな結構。
うん、そうね。
あ、車の話で言ったら EV とかも、まあね、あのこの前も自動車業界の話したけど、
うん、
まあね、年々多分 EV のこうプッシュが多分いろいろ出てくるから、プッシュするものが各社から、うん、でなんか最近とかね、ちょっと前に見た記事だとやっぱり BYD がすごい強いらしくて最近は、
うん
うん、なんかもうテスラ超えるんじゃないみたいな、その生産台数というか販売台数みたいなところが、
うん、
になってきてるし、まあでもそれね、中国パワー、チャイナパワーみたいなのが多分強いと思うけどね、国内、中国国内でのその需要とかね、はいはい、そういうところがかなり強いと思うけど、うん、なんかでも中国の3分の1ぐらい、輸出してる車の3分の1ぐらいはもう EV だっていう話ですからね。
へ、
あとなんかシャオミだったっけ、シャオミもなんかもう参入して出すみたいな話がちょっと前に出てましたね、その BV。
うーん、
まあでもなんかそのバッテリーも BYD が作ってるやつ使うみたいな感じでよかったっけ。うん、なんかもう BYD がかなり強い感じだから、もう2024年も多分 BYD がイケイケなんだろうなっていう気はしたけど、まあでも世界にどこまで食い込めるかっていうのはなかなか難しそうな気はしてるけど、
ガートナーのハイプサイクルにも黎明期にソフトウェア定義型自動車ってのが入ってるけど、
うん、
それはなんか関係してるのかな。
そうですね、あの多分ソフトウェアディファインドビーグルっていうあの自動車の業界の時の話でも出てきたやつですよね、うん、まあ多分ここがまだ今、うん、みんなこぞってなんとかしようみたいな感じでやってるところだから、だから結局まだテスラはもう完璧なこのソフトウェアディファインドビーグルみたいなやつは多分まだ作れてなくて、
うん、
ので多分その辺が多分まあ来年はまだ難しいんじゃないかなと思ってるけど、でも近いうちには
5年とかそのあたり、
うん、近いうちにはなんかそういうのが出てくる気はしてるけどね、
うん、
っていうか出てこないとまずいっていう気はする。あの、うん、この前話してたけど2027年とかを目標にしてたりするから、いろいろと、
うん、なるほどね。
まあでも EV もいろいろ楽しみだな。すごいね、なんか人間中心の AI ってあるけど、人間中心の AI って何なんだろうね、その。
うん、あとなんかピーク期にピープルセントリックっていうのがありますね。
うん、
これは何なんだろう、
何なんだろう、
ヒューマンセンターだとまた違う話。
ああ、なんかでもそれ見たことあるな、なんかで、
なんかあのノーマンの新しい本のああいう話。
いや、あれ、ああでもそれに近いのかな、それに近いっぽい感じもするね、ピープルセントリックってなんか、
うん、
話としては
ノーマンのまだ読んでないけど、
うん、
なんだっけ新しい本、
より良い世界のためのデザイン。
あ、
まあ要はあの結構ね、環境問題とかサステナビリティとかそういうのを含めたやつですよね。
っていう個人じゃなくてもうちょっと軍で捉えた時、
そう
まあ持続可能性とかなんか そういう、
うん、多分そういう感じなんじゃない
かな。ウェルビーイングとかなんかそういう話、
うん、きっとそういう感じだと思うな。
うん、あ、なんか ノーマンも本の中で人間性中心っていう言葉を出してるけど、
はいはいはいはい、
なんか確かにそのヒューマニティみたいな話よく聞く気がしますね。
うん、
うん、
意味持続可能性人間性中心、
うん、
いやーなんかすごい今っぽいけど個人的につまんないなって思っちゃうよねやっぱり。
まあそれが過度なピーク期ってことじゃないですか。その感覚が、
まあまあね、うん、
いやさっきのなんかタイパッドの真逆な感じっていうか、
何が
タイパとかそのな効率性みたいなところとのトレンドとのなんか逆の話かなっていう、その人間性みたいな、
あ、まあでも人間性っていうのが何を指してるのかちょっと分かんないけど、
うん、
まあまあそうかもね。まあでもなんか割とやっぱりウェルビーイングじゃないけど、まあなんか総称的にはそういう言葉、人間性とかそういう言葉になるけど、なんか、
うん、
なんかパーソナライズっぽい感じにもするよね、やっぱり。だからそのさ、人それぞれなわけじゃない、それって。なんか結構、人それぞれの部分もあるわけじゃないですか、
うん、
やっぱり。
うん、
まあ、人によってはサウナが好きだったり、山が好きだったり、うん、海が好きだったりみたいな。
うん、
なんかでも、そういうところなのかな。
まあ、わかるんだけどね。まあ、なかなかちょっと。じゃあどうしたらいいかっていうのがなかなか見えづらい話ではありますね。と思ってまだ読んでないんだよな、ノーマンの新しいやつ。
まあサブタイトルの意味とかもね、まあわかるけど、
うん、
まあなかなかどうしたらいいかっていうのはわからんっていうところは結構いろいろ多そう。
そうね。
まあ、だから結局なんか尖ったものを作るしかないっていう気もしてる。まあなんかそういうふうに打ちちゃうとダメなのかな。そうそう。いやさ、なんか、うん、ノットはホテルみたいなさ、
あ、
尖ったものをさ作るみたいな。その別に万人受けするものじゃないっていうかさ、その。
まあでもスタートアップはそうじゃないですか。
うん、まあそうかもね。わかんない。もうね、もうちょっと。本読もうかな、ちゃんと。
うん、
まあまあ、あんまり大喜利できなかったけど、
うん、
2024年はそういうところに期待してる感じかな。
うん。イマーシブ。
イマーシブ、うん、イマーシブね。
まあ、イマーシブはちょっと、なんていうの、エンジニア、デザイナー的にも、まあちょっとなんか、投資しておきたいなみたいな気持ちはありますけどね。
そうね、
うん。
まあ僕もビジョンプロとかは興味を持ってちょっといろいろとやろうとしてるんで、
うん、
ちょっと引き続きやるし、まあ可能性は結構いろいろあるかなと思ってるんで、
ね。そうですね。
まあ普及するかどうかは分かんないけどね。まあ、
来年かどうかは分かんないけど。
来年は少なくとも普及はしませんね。
うん、まあ大きい流れとしてはあるし。
うん、ね。まあなんか、ちょっと劣化版を考えてるみたいな噂も聞いてますけどね。
劣化版？
その、ビジョンプロの。
劣化版
か、はいはい、劣化版を
2027
年ぐらいに出すんじゃないかとか。
はい
は
い
は
い、
7年だっけな、わかんないけど、
うん。だいぶ先だな。
うん、忘れたけど。
うん、
まあでも正直、普及、いや僕は別に普及しなくていいと思ってるからね。
まあ別に、あれ自体が普及しなくてもいいですよね。
いや僕はだからどっちかっていうと、そのイベントとかさ、
うん、
なんかの施設とかで体験するので全然十分かなと、まずって思ってるからね。
まああとはさっきの仕事用の、なんだっけ、XR じゃないけど、そういう限られた場所で使うみたいなの。
うん、
っていう意味での普及もあり得るそうだし。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
ある程度限られた場所で使うっていうので。
だからなんかいきなり一般層に広がるみたいなことはなんかあんま考えづらいですよね。
うん。いやだから結局そうなっちゃうとさ、多分やっぱりそのチャット GPT みたいなとかさ、感じでさ、なんか変な、うん、変な解釈をされてさ、消えていくみたいなさ、その、
ああ。
ことになっちゃうんじゃないかなみたいな。
うん。
まあまあ、その辺。うん、その辺は まあ僕は今年は見ていこうかなと思ってますけど。
うん。
はい。まああんまり、あんまり大喜利できなかったけど、
うん、
ちょっとなんか大喜利はやりたい、定期的に僕はなんかやりたいなと思ってるんで、
うん、
何かネタを、何かネタをっていうか、なんかネタをもう2つ2つ考えてるんですけど、
お
う、ちょっと隙を見て、あの、いつも本の話ばっかしてると多分疲れちゃうかなと思ったんで、
はい、
隙を見て大喜利を2024年もやっていこうかなと思ってますんで、
はい、完全に年末のテンションで話してたけど、これ年始配信だった。
はい、ね、年始ですよ。
じゃあ今年もよろしくお願いします。
はい、なので今年もなんか良ければ引き続き聞いていただけたらなと思いますという思っていますし、あとはなんかあのクリスさんが送っていただいたみたいなご質問、ご感想、リクエストとかもお待ちしていますので、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただければ配信内で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。はい、サイズ編は毎週金曜日に配信しています。 Spotify、Apple Podcast、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで今年もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。